町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
先週木曜日9月7日にアメリカの IT 大手マイクロソフトが報告書を公表。中国の工作員とみられる人物らがアメリカの有権者になりすまし、組織的に SNS 上の偽アカウントや生成 AI 人工知能を悪用、アメリカや日本で世論操作を試みるケースが急増していると警鐘を鳴らしました。同じような趣旨の報告は去年の9月、別のアメリカの IT 大手メタも出しています。
マイクロソフトの報告書によると偽情報が増えたのは今年の3月頃からで、銃をめぐる規制など関心を集めやすいテーマに焦点を当てて、自由の女神に銃を持たせた画像に暴力の女神というキャプションをつけ、アメリカ人の関心を呼ぶ画像として発信しているのが特徴だということです。一方、別のアメリカの IT 大手メタは先月8月29日、Facebook などを使って世論工作を図る中国拠点のグループの SNS アカウントを7700件以上削除したと発表しました。アメリカやその友好国に批判的な投稿が多く、日本も標的の一つになっていたといいます。
このメタの削除の発表でユニークだったのは、中国の勤務時間中にフェイク情報の投稿が増え、昼休みや夕食とみられる休憩時に減ることから、どっかオフィスのような場所に人が集まって組織的に工作に従事している可能性があるんじゃないかっていう見方です。でこれ実は突拍子もないことじゃなくて、世論操作だけじゃなく、ロシアや中国、北朝鮮からは数年前から日本に対するサイバー攻撃が増えていることも知られてますよね。でそういうそのサイバー攻撃なんですが、これらの国からの休日にはサイバー攻撃が減るっていう情報を、僕は当時の内閣サイバーセキュリティセンターの幹部からオフレコで聞かされたことがありました。そういう意味ではこうしたサイバー攻撃や世論操作っていうのはハイブリッド戦争の一形態とも言われていますし、つまりそのリアルの軍事侵攻の前に増えるとされている面もありますし、またアメリカでは2016年の大統領選挙の時にロシアがプロパガンダを使って介入した疑いが報じられたことがある中で、来年再びこの大統領選挙が行われることになってます。ハイブリッド戦争の可能性や国政選挙などへの介入のリスクを念頭に、警戒をしっかり強めていく必要が高まっていると言えそうですよね。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからご紹介しましょう。
水曜日発表の8月のアメリカの CPI 消費者物価指数が去年の8月と比べて 3.7% の上昇に。 FRB の利上げ再開を懸念する向きも。水曜日、 EU ヨーロッパ連合のフォンデアライエンヨーロッパ委員長が施政方針演説。中国からの安い価格の EV 電気自動車の流入を問題視して中国の補助金の実態を調査すると表明。
ニュースカウントダウン続けます。5位のニュースはこれです。
火曜日、 NTT 法の見直しをめぐり総務省の審議会が通信4社の社長らからヒアリングを実施。 NTT の島田明社長が通信機器などに電気ではなく光の信号を使うアイオン構想を実用化して日本の国際競争力向上に貢献しようとしていることを説明。研究開発の成果を過度に情報公開させる規制などの見直しを求めたのに対し、 KDDI の高橋誠氏らライバル各社の社長は現在のように NTT 保有インフラを安い価格で借りられなくなる恐れがあるとして規制全般の見直しに難色を示しました。NTT とそれ以外の意見が真っ向から対立したようなんですが、町田さんはどんな印象ですか？
一言で言うと議論が拡散して噛み合ってなかったと、そういうのが本当のところじゃないでしょうか。今回の NTT 法の見直し問題っていうのは発端が 与党自民党発で NTT 法が政府に義務付けている NTT 株の保有を撤廃して保有義務を撤廃して NTT 株を売却、その収入を防衛費の増額の原資に充てようと目論んだことだったわけですよね、はい、で慌てた総務省はそのこの分野って自分たちの所管またであることを誇示しようとして後追い的にこの審議会の議論を始めた。で、ライバル各社に意見を求めたもんだからその防衛費増額の財源としてどうかとか経済安全保障の観点から通信どうするのかといった観点はそっちのけになっちゃって、はい、そのライバル各社たちの自分たちの関心事、自分たちの利益、まあ、つまり NTT 保有の光ファイバー網の格安提供を続けろだとか NTT 保有の光ファイバー網を取り上げて、別会社化しろといった議論が噴出してしまったと、ずれていってしまったということだと僕は理解してます。
ではライバル各社懸念しすぎってことですか、
うん、そういうふうに理解してもいいと思いますよ、はい、っていうのはその NTT はこれまでの記者会見で固定電話サービスを全国で広くあまねく提供するユニバーサルサービス義務っていうのを見直してその携帯電話を含めたブロードバンド通信サービスの、提供義務に刷新しろということは言ってますけども、はい、光ファイバーもの事業者向けの提供については何も言ってないんですよね。で過去の経緯を考えるとこうしたその事業者向けの業務っていうのは NTT 自身にとっても利益になると言って NTT が始めた話で、うん、今なお当然大切な収入源と考えてるはずなのでライバルの方が疑心暗鬼になってピンと外れなことを言っちゃったと、うん、でそういう話にマスコミもそのまま乗って、面白おかしく報道しちゃったっていうふうに僕の目には映りましたよね、うん、だから25年ぐらい前に NTT って再編してるんですけど、はい、それをやる前の議論と同じようなことを聞いてる感じで、なんか KDD やソフトバンクって成長してないんだなってがっかりしちゃいました。まあ、4位のニュースはこれです。
火曜日、アメリカのアップル社が新型 iPhone15 を発表。来週金曜日22日に発売する新製品の特色はEU の規制に対応して充電に使う端子をこれまで6次規格ライトニングから USB Type-C に変えたこと、上位の2機種のフレームに軽くて頑丈なチタンを採用したことなどです。
新製品を発表したにもかかわらず火曜日アップルの株価って下がっちゃったんですよね。その背景で大きかったのは、新製品の性能が期待されたほど、あるいはまあ驚くほど上昇したわけじゃないってことと並んで、中国政府の最近の規制の問題があるんですよね、はい、iPhone など海外のブランド製品の使用制限の対象を中国の中央政府の公務業務から、地方政府や国有企業の業務にも広げてきており、その影響が大きいんじゃないかっていう懸念が広がっちゃったっていうんですね、あと同じ火曜日ですけど、放出される電磁波が基準値を超えているという理由でフランスの全国周波数庁がフランス国内における iPhone12、まあ、古い機種ですけどこれの販売の一時差し止めを命じたっていうちょっと気になるニュースも入ってました。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
水曜日、第2次岸田再改造内閣が発足。閣僚19人のうち初入閣は11人、女性は5人に。岸田総理は記者会見で第2次岸田再改造内閣の布陣について、変化を力にする内閣だ、経済、社会、外交、安全保障の3つを政策の柱として強固な実行力を持った閣僚を起用したと説明しました。まあ、一つ新鮮味に欠けるという評価もあるようなんですが、町田さんはどういう評価ですか、
ね、一生懸命来月中をめどに物価高対策、経済対策を作成するとか言ってんだけど、
はい、
印象良くないですよね、僕も年寄りなんであんまり言いたくないんですけどね岸田内閣の閣僚の平均年齢って見ると、
はい、
第二次内閣の時が 61.66 歳、
はい、
でその次の第二次改造内閣の時が 62.55 歳、
はい、
でそして今回の第三次再改造内閣が 63.5 歳と、
はい、
改造のたびにちょっとずつ上昇してってんですよね。
上がってるんですね。
つまり老化してんですよね。これじゃあなかなか新鮮味出てこないんじゃないですかね。どうですか岸田さん、違いますか。では2位のニュースはこれです。
水曜日、ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記が首脳会談。2人 はロシア極東のアムール州にあるボストーチヌイ宇宙基地で会談。ロシアはウクライナ侵攻の長期化で弾薬や砲弾が不足しており、北朝鮮に供給を求めたとみられる一方で、北朝鮮はロケットなどの技術供与を要求したのではないかとみられています。
これロシアわざわざアムール州の、ボストーチヌイ宇宙基地で会談をセットした、このこと自体がですね、ロシアのロケット技術、つまり弾道ミサイルの技術ですが、これを北朝鮮に見せつけた上で技術供与してもいいよって示唆して、代わりに多くの弾薬とか砲弾を、支援してもらおうと、そういう意図が読み取れると僕は思いますけどね。で、実際その両国は国連や西側からの制裁を恐れているわけですから、二国間の今回合意内容がどんなものだったっていうことは明らかにしないと思いますけど、それでもその会談翌日の木曜日付の北朝鮮のメディアを見ると、会談で両首脳が二国間の戦略戦術的協力を緊密にする、重大な問題と当面の協力事項について討議し、満足な合意と見解の一致が得られたって伝えていることを合わせてみると、結構踏み込んだ軍事協力に合意してんじゃないですかね。でだとすれば、これは日米韓3国にとってはかなりの脅威ですよね。
そうですね。
で水曜日の NSC アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官の記者会見などで、アメリカは繰り返しロシアと北朝鮮が武器取引を進めれば我々適切に対処すると、まあ、制裁を辞さない構えを示してきてるわけですから、今後どういう対応を見せるのか新たな焦点ができたって言えるんじゃないでしょうか。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
日曜まで2日間開催された G20 20カ国地域首脳会議、中国ロシアのトップ不在の中で議長国インドが強い存在感を示す。議長国インドのモディ首相は異例ながら会議初日に危ぶまれていた共同声明の採択を実現させたほか、AU アフリカ連合を正式なメンバーに加えることでの合意を取り付けました。
まあ、この共同声明共同宣言、ウクライナとの戦争をめぐりロシアを名指しで批判できなかったんで内容の点で不十分だと、まあ、ウクライナが批判しているような問題もありますが、一方でその G7 主要7カ国地域の存在感が薄れる中で、インドは今回 G20 の顔という点で強烈なプレゼンスの発揮に成功したと僕は思ってます。
やはりまあ今週いろんなニュースある中でこの話すごく気になりますので、ぜひこの後のニュース深掘りのコーナーで詳しく解説していただけませんか。
そうですね、あんまりやってるとこないからやってみましょうか。
ぜひお願いします。以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後は、今お話ししたように町田さんに G20 首脳会議におけるインドと中国の主導権争いについて深掘ってもらいます。
今日の深掘り。
さて今日のテーマは
IMEC インド中東ヨーロッパ経済回廊の覚書も締結、8月下旬のBRICSの中国に代わって今回の G20 ではインドが圧倒的な存在感を示した。
はい、このテーマをこのコーナーで取り上げて指摘しておきたいと思っているのは、グローバルサウスのリーダーの座をめぐってインドと中国が激しい主導権争いを繰り広げていること、でその中で今回インドがだいぶ得点稼いだんじゃないかということです。
はい、
国際政治の流れを見てると、先月8月24日に、閉幕したBRICS首脳会議、こちらではアルゼンチンやエジプトなどの新規加盟を決めており、その点で中国の習近平国家主席が圧倒的なリーダーシップを発揮したと言われていました。はい、ところが、今回、先週の土曜日と今週の日曜日の2日間の日程で開かれた G20 首脳会議では、習近平氏やロシアのプーチン大統領が欠席する中で議長国を務めたインドのモディ首相が圧倒的な存在感を示したと言われているんです。なんと、モディ首相は G20 のタイミングに合わせてアメリカに IMEC、インディアミドルイーストヨーロッパ、エコノミックコリドール、インド中東ヨーロッパ経済回廊 構想というものについて覚書を締結したことを発表させる、そんな離れ技もやってみせたんですね。
IMEC ですか、
はい、
今回初めて聞く言葉ですよね。
いや、それはそうですよ、僕も初めて聞きましたよ、というのは先週の土曜日、G20 の首脳会議に合わせて誕生した新しい略語がこれなんですから。でこの IMEC の覚書にはインド、アメリカを含めて8カ国地域が調印しており、インドからはアラビア湾を経由してヨーロッパを結ぶものとのことで、まあ中国の一帯一路構想と対峙していく狙いが透けてますよね。でこの時間はこの IMEC 構想も含めてインドと中国が展開しているグローバルサウスの名手の座をめぐる激しい外交戦とその影響について焦点を当てていきたいなと思っています。
はい、聞き逃してはいけない新しい動きということですが、何からお話を始めましょうか。
まず杉浦さん、先月 の、 あの南アフリカで開催されたブリックス首脳会議、あれを振り返っておきましょうよ。
はい、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカのブリックス5カ国は先月22日から3日間の日程で南アフリカのヨハネスブルクで首脳会議を開きました。新型コロナウイルス化を挟み対面のブリックス首脳会議は2019年以来4年ぶりのことでした。会議ではロシアのプーチン大統領がウクライナでの戦争犯罪容疑で ICC 国際刑事裁判所から逮捕状が出ており、逮捕される可能性からオンラインでの遠隔参加にとどまる中で、中国の習近平国家主席が主導してきたとされるブリックスのメンバー拡大が議論され、難色を示しているとされていたインドとブラジルも賛成に回り、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、イラン、サウジアラビア、UAE の6カ国のブリックスへの新規加盟が認められました。
つまりこのブリックス首脳会議の段階まではアメリカと過去数年激しく対立してきた中国の習近平国家主席が、ブリックスやグローバルサウスで圧倒的な存在感を放っていたっていうことですよね。じゃあ次に、今回の G20 の動きをもう少し詳しく紹介してください。はい、まあ、内容はともかく取りまとめは困難だと見られていた首脳宣言をいきなり開幕直後の首脳会議の初日に採択してみせて、インドのモディ首相の手腕はなかなかだと、すごいんじゃねえかという評判も呼びましたよね。
はい、今の町田さんが指摘した内容はともかくという部分なんですが、首脳宣言はウクライナ情勢について、すべての国は領土獲得を目的とした武力による威嚇や使用は慎まなければならない、核兵器の使用や威嚇は許されないなどと明記しました。食料やエネルギーの安全保障に負の影響を与えていることも指摘しました。しかしロシアを名指しする記述はありませんでした。前回2022年11月にインドネシアのバリ島で採択された首脳宣言では国連決議を引用する形でしたが、ロシアによる侵攻という文言が明記されたほか、ほとんどの参加国は戦争を強く非難していると明記したのと比べると、今回の首脳宣言はトーンダウンの印象を免れませんでした。でこのため場外でウクライナ外務省のニコレンコ報道官が G20 は誇れるものはないと発言、強い不満を示しました。
まあ、ちょっと脱線して日本の外交に触れますけどね、ウクライナでの戦争に関連して、G7 議長国の立場でこの G20 の時点でまだ日本の外務大臣だった林芳正衆議院議員が、G20 首脳会議の開催中にロシアによる侵攻後初めて日本の外務大臣としてウクライナを訪問、ゼレンスキー大統領やクレバ外相と会談し、日本がウクライナに寄り添っていく姿勢を改めて鮮明にしました。あれは外交的に非常に良かったと僕は思います。で話を、G20 の首脳宣言に戻しましょう。宣言 の、 あの他の部分についても杉浦さん紹介してください。
それ以外では気候変動問題に言及し、2030年を念頭に再生可能エネルギーの能力を世界全体で3倍にするよう努めるとの方針を書き込みました。アメリカ政府によるとこうした記述は G20 首脳会議として初めての記述で、 G20 として一致したことは評価できるということです。あと G20 もグローバルサウスの国々との連携強化を打ち出すことに成功したといえそうです。アフリカ連合を正式なメンバーに加えることでも合意しました。議長国インドのモディ首相が提起し賛同を得たもので、グローバルサウスと呼ぶ新興途上国の声を取り入れる狙いがあります。
まあ、G20 なんていうと気候変動対策でいうと、まあ、 支給派っていうか反対勢力だったわけですよね。なのでこれやっぱりそのウクライナの戦争以外の部分を見ていくと G20 首脳宣言でかなり評価できる部分があって、議長国インドのモディ首相は、相当のリーダーシップを発揮したと評価できるわけですね。
お知らせの後は G20 首脳会議のタイミングで飛び出した IMEC とは何か、またこの間中国やロシアは何をしていたのかという点を深掘ってもらいます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは IMEC インド中東ヨーロッパ経済回廊の覚書も締結、8月下旬のBRICSの中国に代わって今回の G20 ではインドが圧倒的な存在感を示したと題してお送りしています。お知らせの前はBRICS首脳会議では中国の習近平主席がプレゼンスを示したが、 G20 では首脳宣言の取りまとめに成功したインドのモディ首相の手腕もなかなかのものだというお話でしたね。
はい、じゃあ次は G20 首脳会議のタイミングで飛び出した IMEC 構想を見ていきましょう。はい、覚書にはインド、アメリカのほか UAE、サウジアラビア、フランス、ドイツ、イタリア、EU の8カ国地域が調印してるんです。
一体どんなルートを想定しているんですか。
参加メンバーの発表によりますとね、新回廊、これは既存の海上輸送ルートと道路輸送ルートを鉄道の接続で補完することになると言っています。でこれによりインドから湾岸諸国を経由してヨーロッパに至る商品やサービスの、輸送ルートが誕生するっていうんです。はい、まあ、その物の流通だけじゃなくてですね、並行してその鉄道ルートに沿って電力や通信ケーブルの敷設はもちろん、クリーン水素の輸出用パイプラインの敷設も計画してるっていうんですね。で物理的に経済的な統合を進めて雇用を創出し温室効果ガスの排出量を削減することにもつなげて、まあ、アジアとヨーロッパそして湾岸諸国の一体化につなげようということなんだそうです。
まさにこの中国の一帯一路にライバル登場ということですね。
もうおっしゃる通りの解釈でいいと思いますね。それからちょっと違う視点になりますけど、その見逃せないのはこの間ですよ、はい、ICC から逮捕状が出てるロシアのプーチン大統領が、まあ、そのインドに来れなかったのは、まあ、まあ分からないこともないとして、はい、国内の災害対応に追われたなどということが言われている中国の習近平国家主席も欠席してますよね。これグローバルサウスの盟主はどこかを争ってる時に出席できなかった2人の胸中は穏やかじゃないんじゃないでしょうか。はい、そしてその習主席の代理として、出席した中国の李強首相は散々な目に遭いました。
はい、李強首相は今回の ASEAN 東南アジア諸国連合の関連首脳会議と G20 首脳会議への出席が3月の首相就任後の海外での国際会議デビュー戦でしたが、アメリカのバイデン大統領と立ち話をしたのを除くと中国外務省が、今週月曜日朝までに発表した個別会談の相手はイギリス、イタリア両首相と EU のミシェル大統領、フォンデアライエンヨーロッパ委員長の4人だけだったということです。
そうですね。
習主席が去年11月にインドネシアで開かれた G20 首脳会議の際にアメリカのバイデン大統領やフランスのマクロン大統領ら10人を超える首脳たちと会談したのとは大きく見劣りしました。
しかも内容っていうかですね、はい、そのイギリスとイタリアなんですけど、決して前向きと言えるような会談だったわけじゃないんですよね。はい、イギリスのスナク首相は李強首相との会談で中国のためにスパイ活動をしていた疑いで2人のイギリス人が逮捕された問題についてイギリスの議会制民主主義に対する中国の干渉だとの懸念を伝えたと明らかにしています。それからイタリアのメローニ首相も中国主導の一帯一路からなんと離脱する意向を伝えたとのことなんですね。はい、習近平主席や、プーチン大統領が出席しなかった G20の首脳会議は両国に代わってインドがグローバルサウスの盟主として認知され始めた会合というふうに将来の歴史家が位置づけてもおかしくない、そんな国際会議だったのかもしれませんね。
以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。グローバルサウスの名手としてインドなのか中国なのか、今後の動き目が離せませんね。
そうですね。それと、この後の動画、YouTube 配信版の方でですね、はい、じゃあそれはなんでインドがそんなことを狙ってんのかとか、日本はこの間何やってたんだということも少しお話しようかなと思ってます。
はい、そうなんです。この番組の YouTube 町田鉄の経済ニュース、ちょうど週明けぐらいですかね、配信がされると思いますので、
皆さん、はい、そうなると思います。
楽しみにチェックしてください。それ以前の内容も見ることできますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。またこの番組は放送から1週間はラジコで、ポッドキャストやスポティファイなどでもお聞きいただけます。そちらもチェックしてください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。